皆さんこんにちは、タカパイです。
ヤリヌンです。
ワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリア、ビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最近ですね、
はい、
ポケモンカードを買ってみたんですね。
お、ポケカにも手を出し始めたんですか。
はい、出しちゃいましたね。まあでもきっかけは本当にたまたまそのおもちゃ屋さんに行って、なんかポケモンカード売ってたんですよ。
うん、
で、その、ポケモンカード全然買えないって言ってたから、いうふうによく聞くので、
はいはいはい。
僕、今買わないとちょっと、損なんじゃないかっていう思ったんですよね。
なるほど。
はい。で、それで、とりあえず買ってみて、
はいはいはい。
そしたら結構、面白そうじゃないかということで、デッキを買ってみて、
おぉ。
結構、一人で並べて、
はいはいはい、
面白いなと思って。そっから、ちょっとぼちぼちやってますね、今。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
ポケカって、なんだろう、あの、みんながよく知るポケモンの RPG のゲームと同じ感じで、なんかポケモン出して戦ってみたいな感じなんでしたっけ。
そうですね。なかなか再現されてて。
はいはいはい。
その、バトル場っていう、そのバトル場にはまあ1匹しかポケモン出せないんですけど、
うんうんうん、
あとベンチっていう、その、まあ並木、5匹かな ?5 匹ポケモン出せる場があるんですよ。
うんうんうん、
でそれで、まあ基本的にはバトル場のポケモンをこう戦わせていく感じになるんですけど、まあ、たまにそのベンチとこう入れ替えたり。はい。そういう、あと、もちろん傷薬とかそういうカードもあるんですよ。まあ傷薬はなんか実戦だとそんな使われてるの見ないですけど、うんうん、まあそういう、その途中途中でこう道具を使っていったりみたいなものも、うまい具合になんか再現されている
感じがします
ね。はい。まあ、そうですね。面白くて、あとすごいサプライとかも充実してるんですよね。サプライっていうのは、その周辺商品なんですけど、
うんうんうん、
まあ、カードのスリーブとか、
はいはいはい。
あとそのポケモンカードだと、その技を使って相手にダメージを与えるんですね。
うんうんうん、
で、そうするとその、今そのポケモンには何個ダメージが乗ってるのかっていうのを覚えておくものが必要なので、
はいはいはい、
そのダメージカウンターっていうのがあるんですよ。
へ
え。それを入れておくケースとか。
なるほどなるほど。
はい。まあ、デッキケースとか、本当にいろいろっていう感じですね。はい。なので、
はいはい。
はい。あ、そのデッキケースとかも、そのいろんなポケモンのものがあるので。
うん、そっかそっか。
はい。何ですか何ですか。
なんか今、ポケモンカードゲームの公式ホームページを見たら、
はい。
ボートポケカを楽しもうっていうページが用意されてて。
あ、そんなあったんですか。
すごいですよ。スマートフォンとかパソコンを使って、
はい。
自分の手元を多分そのスマホで映して、
ああ、なるほど。
対戦するっぽいですね、リモートで。のやり方が紹介されてる。
なるほど。そうですよね。カードゲームも、やっぱ対面でやることが前提だったゲームなんで。
うんうんうん。
なるほど。でも結構大変そうですね、セットアップとかが。
それは確かに、大変そう。
うん。はい、
ポケカはあれなんですかね。
はい。
なんかその、物理しかないのかな。遊戯王とか最近のゲームで出てましたけど。
オンラインもあります、ポケモンカードは。
あるんだ。
はい。それで、ただまあ、英語しかないですね、今。
ああ、はいはいはい。
はい。でも、普通に、面白いですよ。オンラインも入れてやってみてるんですけど。
はいはいはい。それはもう世界中の人と対戦できるみたいな感じ。
はい、あ、そうですね。僕はまだ CPU としか対戦してないんですけど、もう全然カードがないので、うん、はい。そうですね。はい。というので、なんかポケモンカードは、大会とかも、そのシステムが整ってるのかな？なんか、面白いんですよね。その世界大会があったりだとか。
はいはいはい。
まあ、世界大会の日本代表の方もいたりとか、
うんうんうん、
あとそのポケカ四天王っていう、ポケモンカード強い4人の方がいたりとか、
あ、そうなんだ。
はい。あるんで、配信者の方とかもね、すごい多い、ね。
あ、確かにいっぱいいそう。
はい。なので僕もちょっとポケカ四天王を目指してやっていこうかなと思います。
それどうやってなれるんですか、ポケカ四天王。なんか大会で優勝するとか。
ああ、そうなんですよね。なんか大会もいくつか種類があって、僕もまだその詳しくは把握しきれてないんですけど、
はいはい、
その、 テニスでいう ATP ポイントみたいなのがもらえる大会があるんですよ。
はいはいはい。
あ、ちょっと待って。
何すかそれ。なんちゃらポイントって。
あ、テニスだとその、大会で優勝すると、こう何ポイントもらえてとか、あって、で、その、ポイントごとにその世界ランクが決まるんですけど、
はいはいはい。
なんか、ポケカも、その、ちゃんとポイントがもらえる大会と、ポイントもらえないけど、そのまあ普通の大会みたいなのがあって、
へ
はい。で、それが、ちょっとまあ、日本代表の選考に関わるのか、四天王の選考に関わるのかとか、あんまり分かってないですね。なので、まあ、そこを調べるとこからですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。ということで、何かの機会で LT とかするときに、ポケモンカード四天王ですって言いたいですね。
確かに。面白いな。エンジニア界隈の LT で、ポケモン四天王、ポケカの四天王ですって。かなりユニークです、
はい。はい。
うん。
なので、ちょっとそこを目指してやっていこうかなと思います。気づいたらこのポッドキャストのポケカの話にばかりになるかもしれない
です、ね。確かに。
はい。
なんかカードゲーム話だと、なんかワンピースのカードゲームが出るらしいですね。6月に。
あ、そうなんですか。ワンピースか。
はい。
なるほど。
ワンピース、今ジャンプがめちゃくちゃ熱いんで。
はい。なるほど。
八木さん読んでます？読んでない？
ワンピース読ん、あ、ジャンプ読んでないですね。
単行本は
読んでない。単行本読んでないですね。
あ、読んでない。
はい。はい。自分の記憶は、あの、白ひげのとこで止まってますね。は
い、ああ、海軍と戦ったところ。
そうです。
ああ、じゃあ結構前です
ね。古い。結構前ですね。
60巻ぐらい。もうちょっと前か。なるほど、なるほど。
そうですね。すごい前だと思います。今は何をやってるんですか、ワンピースは。
今は、四皇って言ったのを覚えてます？
あ、覚えてます、覚えてます。はい、
はい、はい。あの、カイドウとビッグマムと、まあ、はい、白ひげと赤髪、4人だと思うんですけど、
はい
はい、そのうちの、カイドウと戦ってますね、ルフィが。
あ、なるほど。なるほど、なるほど。カイドウ、あ、なるほど。
カイドウと戦ってて、で、
はい、
ゴムゴムの実が、
はい、
なんか伝説の悪魔の実やぞ、みたいな話になってきて、本当はゴムゴムの実じゃないみたいな、ちょっと熱い展開になってます
ね、
今。
どういうこと？ちょっとそれを持ってたシャンクスは、はい、シャンクスは何なんだ？
シャンクスはそれを知ってたのかみたいな話にもなってきて。
はい。
伝説の悪魔の実だから、ゴムゴムの実っていうふうに思わせておいて、はい、本当の悪魔の実は、ただ世界から消していたみたいな、海軍が。
はい、
危険すぎるというか、だから、ちょっと偽っておいて、だけど、はい、それがなんか今、明かされてきてるんで、結構熱い展開になってますよ。
なるほど。確かに熱いですね。それは熱いですね、う
ん。はい、だから、まあ、ワンピースのカードゲームもどんな感じになるかわかんないですけど、
はい、
ちょっと興味があったりします、
ね。なるほど。
個人的には。うん。
実はですね、ワンピースというか、ジャンプでカードゲーム出してた時期がありましたね。
ああ、ジャンプの作品全部が入ってたんですか？
そうですね。ちょっと前ですけど。確か、ジャンプ、名前忘れましたね。ジャンプスーパースターズだったかな。なんそうですね。ワンピースも、そのドラゴンボールも全部入りみたいなカードがあった時期があったんです
よ。あ、そうなんだ。
はい。それは諦めたのかわかんないですけど、僕もなんか一撃、もうこれは絶対来るだろうって、確か中学生か高校生、どっちかだったと思うんですけど、あ、多分高校生だ。これは来るだろうと思って、こう、あお互いしたら全然入らなくてやめたっていう。はい。そんな記憶があります。
なるほど、なるほど。
はい。なので、また別で出るっていう感じなんですね。
うん、ぽいっすね。
はい。
はい。そんな感じでカード話をしてしまいましたが、はい、そろそろ本編に行きますか。
本編行きましょうか。はい。本編。はい、確かに。行きましょう。今日の本編が、
はい。
インポスターシンドロームというものについて話していこうと思います。
はいはい、はい。
インポスターシンドローム。で、まあ、これはちょっと元ネタがあって、で最近、あの、ドアラッシュのテックブログに寄稿された、オーバーカミングインポスターシンドローム、When Starting a Career in Tech っていうブログがあるんですけど、まあ、これを元にちょっと話していければなっていうのを思ってます。
ありがとうございます。
はい。すごい いきなり真面目になる感がある。
確かに。そもそもこのインポスターシンドローム、僕は全然知らなかったんですけど。
はい。そうですね。インポスターシンドロームとは、まあそのブログの中にも定義は書いてあるんですけど、まあ、自分が今まで受けてきた教育とか、まあ、積んできた経験とか、まあ、積み上げていた成果が、まあ、あるんだけど、にもかかわらず、その自分に対して自信を持てないとか、
うん、
自分をすごい無能だと思ってしまうっていうものをインポスターシンドローム、インポスター症候群っていうみたいなんですね。うん、はい。
なるほど。
はい。なので、まあ、その他人からの評価と自己評価にすごい乖離があるとか。
だからまあ仕事とかで、まあちょっと昇進しても、その原因は僕の能力じゃなくて、なんか運が良かったとか。
はい。
なんか自分の外に理由があるんじゃないかみたいなのを思っちゃうとか、そういう感じなんですかね。
そうですね。すごい ネガティブになってしまうと。前向きになれないみたいな。
はいはいはい。
ことなのかなと思います。はい。そうですね。インポスターシンドローム。まあ、なんかこのブログでは、まあ、タイトルの通り、それどうやって克服するのよっていう話について、まあ、書いてあるんですけど、まあ、割とこのインポスターシンドロームって、やっぱまあよくある話かなっていうのを思うんですよね。まあ、そうですね。まあ自分としても経験が、あれもしかしてインポスターシンドロームだったかもみたいな、
はい、
タイミングはあったりするので、
うんうんうん、
まあ、多分高橋さんもなんかあるかもしれないので、
うん、
まあ、一通りブログについてこう話していった後に、実際どうなんですかねみたいな話もちょっとしていければなっていうのを思ってました。
うん、確かに確かに。
はい。で、ちょっと内容いきますね。
はい。
はい。で、まずそもそもこの人、この著者の方ですね。
うん。
まあ、ドアダッシュでソフトウェアエンジニアをやられている方みたいなんですけど、この人自身は、そう、大学でコンピュータサイエンスを専攻してました。
うん。
で、あと、まあ、複数社でのインターンっていうのを経験しました。なので、その、まあ、本当に新卒の時、日本でいう新卒の時に、まあ、見舞われたっていうことなんですけど、それなりにその、鉄系の業界では、まあ、その、なんていうか、こう、正当派な、こう、バックグラウンドで、こう、入ってるなっていう印象を受けるんですけど、
はいはいはい。
まあ、それでも、やはりその、インポスターシンドローム、見舞われたっていう、ですね。はい。まあ、なんか、この辺は、その、後から、まあ、考察があるんですけど、やはりその、まあ、インターンとか、あと学生とかと、その社会人で、やはり求められるものとかがすごい違うっていうところが、まあ、原因だったんじゃないかっていうのを言われてますね。
ああ、なるほど。
はい。まあ、確かに、その、やっぱり環境変わった時っていうのが、個人的な経験としても起こりやすい気がしますね。はい。まあ、例えば、まあ、単純にその、やることいっぱいあるとか、その、じゃあ、開発言語は全く違うとか、あとは、その、まあ、コードベースを読まなきゃいけないとか、まあ、例えば、まあ、会社変えるとかだと、まあ、ツール全然わからんとか、まあ、そういうのもあるかもしれないんで。
確かに。
そういうキャッチアップもありますしね。はい。あとは、その環境を変えて、環境を変えると言っても、その、なんていうか、まあ、今までいた環境よりもちょっと背伸びして環境を変えるのかとか、まあ、パターンがあると思うんですけど、まあ、背伸びして変えると、やはりその、まあ、周囲の人は、今まで当たり前にやってきた人たちばかりなので、まあ、それですごい劣等感を感じてしまうみたいなのは、なんかありそうかなっていうのは思いますね。はい。はい。じゃあ、まずこの人が、じゃどうやってそのインポスター症候群を乗り越えるのかっていうことで、ポイント2つ挙げてくださってるんですけど、まあ、それがですね、マネージングエクスペクテーションズで、期待値調整ですね。はい。と、あとは、
はい。
そうですね。よく聞きすぎる。はい。あとは、パートナーウィザーメンターということで、まあ、メンターに協力してもらおうっていう2点ですね。を挙げてくださってます。はい。で、期待値調整の方なんですけど、これはですね、対外じゃなくて、対内ですね。その自分の中で期待値を調整すること。を言ってました。はい。で、まあ、これどういうことかというと、その、 まあ、劣等感とかを感じてしまう、その自信を持てないっていうのは、たまにその、まあ、期待が高すぎる。つまり、その、期待が 高すぎる期待に対して、実際できるのが、まあ、それよりもすごい低い。まあ、これぐらい、うん、これぐらいって言っても、リスナーの方には伝わらないんですけど、まあその、まあ、すごい低い位置に、こう、のことしかできないっていうことで、そのギャップで、あ、全然自分できないなって思ってしまうので、じゃちゃんと現実的な期待を持ちましょうっていうと、まあ、そうすると意外とその期待値通りできてたりだとか、まあ、それよりも実際できるかもしれないところですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。なので、それで自信を持ってたり、ちょっとポジティブになれたりするっていうのは、まあ、そういう意味でのこう期待値調整っていうことだったんですけど、まあ、この中にもそのサブポイントとして、4つかがこう書いてありますと。はい。なんかこの辺は、こうですね、その考え方みたいな話でしたね。
うん、
で、まあ一つずついくんですけど、まず最初は The Journey vs. The Progress と Versus か。Versus The Progress っていうことで、はい。で、これはまあ、その、どういう話だったかっていうと、多くの人が、とまあその、今自分がその、どれぐらいの位置まで来てるのかっていうことよりも、その、ゴールの方に視点を移してしまうってことですね。どこまで行けてないのか、そのゴールまであとどんぐらいあるのかっていうところに対して焦点を当ててしまいますと。なので、まあ、スタート位置があって、で、ゴールがあって、で、まあ、一本道だとすると、こう、進んできたわけなんですけど、ゴールまでの距離、進んできた距離よりも、ゴールまでの距離の方に、焦点を当ててしまうっていうことですね。
ああ、なるほど。10キロマラソンして3キロ走ったけど、
はい。
残り7キロもあるみたいな、そういう感じ。
ああ、そうです。
ここにフォーカスしちゃうってことか。はいはい。
そうです、そうです。まあ、7キロあるのかっていうところにフォーカスしちゃうっていう、うん、そうです。まさにそうで。で、プログレスってこう呼んでるのが、その、進んできた距離のことなんですね。
うんうん、
はい。で、まあ、もちろんその、ゴールを見て、そこに絶対行くぞっていうところを見据えて、こう何かを頑張るっていうのも、まあ、利点があることではあると思うんですけど、あるんですけど、まあ、今まで自分がどういうことをやってきたのかっていうところに、まあ、たまにその注目を当ててみるっていうのも同時に重要だっていうことを言ってますね。
ああ、なるほどな。
はい。で、まあじゃあ、あと7キロもあるのかって思うよりも、じゃあ3キロ今まで自分は進んできたんだから、うんうん、まあもうちょっと頑張ろうっていうふうに、その過去の進捗をその次に進む、ね、燃料ってフィエルっていうふうに、まあ、この文中では触れられてたんですけど、うん、その燃料として活用しようっていうことを言ってました。
うん、なるほど、
はい。はい。でした。まあ、これもなんかすごいいい話だなということを思っていて、
うんうん、
はい。なんか、その自分の会社は3ヶ月に1回自己評価、そのコンクールは何やりましたよみたいな、
うん、
こう自分で書く機会があるので、まあ、それでちょっと理事的にできてた、あったんですけどね。
はいはいはいはい。確かに結構、半年に1回とかじゃなくて、もうちょっと短いスパンでなんか振り返りじゃないけど、そういうの自分で書けると、はい、何かやってきたことがちゃんとこう目に見えるようになっていいかもしれないです。
そうですね。
うん。
そうですね。ただまあ、そのワンクォーターとかだと、その、まあ、3ヶ月の中で、何をやりましたっていうことしか、まあ、振り返られなかったりするので、もっとその、キャリアのスタートとかから、こう、振り返ってみると、うん、あもうまあ、めっちゃ、結構遠くまで来たな、みたいなものは、たまに思ったりします、ね。
ああ、確かにな。
はい。
確かに、確かに。
はい。高橋さんの場合は、
はい。
なんか、Amazon の画像検索のものとか、iOS のアプリを作ってた頃から。
確かにそういうことですもんね。そう考えると確かに結構来てる感はありますね、はい。あんまり考えたことなかったけど。
はい。
ああ、確かに。そういうの考えてみるとなんかいろいろ面白いかもしれない。
そうですね。
うん。
はい。じゃあ、1個目はそんなところですね。
うんうん。
で、2個目が、ペーシング、スプリント vs マラソンっていうことなんですけど、まあ、これはなんか、そうですね。まあ、いろんなところで聞く話なのかなっていうのはちょっと思うんですけど、
うんうん、
それにまあスプリントっていうのは短距離走ですよね。で、まあ、その、100メートルとかのゴール、比較的短距離のゴールを、 いかに早くこう駆け抜けるかっていう、ここにフォーカスがあります。はい。で、マラソンは、まあ、まあ、長距離走なわけなので、まあ、ゴールさえ見えないこともあるけど、まあ、その、うまくペースを保って、ペースをコントロールして、で、まあ、まあ、ここも、まあ、速さではあるんですけど、まあ、まあ、ゴールを目指すっていうところですね。はい。で、その、まあ、自分のキャリアっていうふうに考えたときに、じゃスプリントなのか、マラソンなのかっていうのを考えると、どっちなのかっていうので、で、まあ、この人は、まあ、やはりマラソンですよねっていうことを言ってましたね。はい。なので、まあ、キャリアは長いですと。なので、まあ、短距離走みたいに、こう、まあ、一気に、こう、情熱とかを辻込んで、で、こう短期的に頑張っても、やっぱそれは長続きしないと、燃え尽きてしまうっていうことなので、まあ、やはりその、長期的な視点で見て、で、まあ、じゃあ、まあ、自分はどうなってきたのかとか、まあ、そういうか、まあ、あと、まあ、そのために、どういうことをやるのかみたいなものを、まあ、例えば、まあ、いきなりじゃあ、1日、5時間勉強するとか、まあ、5時間どうなんだろうな。まあ、5時間でいいか。まあ、5時間勉強するとか、まあ、仕事してる中で5時間って相当だと思うんですけど、はい。まあ、そういうのを立てると、まあ、やはり燃え尽きがち。
確かにな。
まあ、長距離目線で考えていきましょうというような話でしたね。
ちゃんと途中で水分補給したりね。はい、休みながら。
そうですね。そうですね。
いや、あれで遠いところですね。
そういうことですね。水分補給っていうのも重要ですね、はい。
重要っすよね。
はい。何が水分補給になるんでしょうね。そのキャリアが。
それはどうなんだろう。個人によって変わるのかな。
なるほど。確かにそうですね。
なんかまあ、
はい。
ある人はなんか長期休暇とかして水分補給するのかな。は
い、あ、そうですね。そう、夏休みとか、そういう長期休暇、まあ、夏休みは比較的。まあ、中期ぐらいかもしれないですけど、まあそういうのとか、まあ、転職の間のこういう有給消化とかも、水分補給になるのかもしれないですね。
そうっすよね。
なるほど。
まああとはなんか、わかんないですけど、はい、毎日頑張って勉強してる人とかは、なんか週になんか何日かはもう何もしないとか、はい、なんか趣味に没頭するとか、なんかそういう日を作ったりとか、そういう感じになるんですかね。
ああ、そうですね。確かに。そうですね。趣味とかは確かに、こう、水分補給になりそうですね。はい。はい。そんな話でしたと。はい。で、三つ目が、セッティングアプロプリエイトゴールということで、まあ、これは割とその、直接期待値調整っていうところに関わってくると思うんですけど、まあ、その、あまり無茶すぎるゴールを置くなと。で、現実的なゴールを置きましょうっていうことですね。
なるほど、なるほど。
はいはい。
確かにな。なんか、結構 OKR とか採用してる企業多いと思うんですけど、
はい。
あれってもうそもそもなんかストレッチ目標を立てることが前提になってることが多いと思うんで、
はい。
なんか目標を、まあ、7割達成できればいいよねぐらいって立てがちなんですけど、まあそうすると多分、
うん。
よっぽどのことがない限り、その 100% 達成とか難しくて、なんかそういうのも営業したりしそう。
ああ、確かに。確かにストレッチといっても、その OKR は、OKR どの辺数上してかあんまり覚えてないけど、まあ、120% なのか、200% なのかとか、全然、まあもちろん違いますよね。
そうっすよね。
はい。200% とかを置いてしまうと、まあさすがに悪影響があるっていうことなんですね。
ありそう。俺はこれしかできなかったみたいな。
そうですね。はい。確かに。あとはそこに対して、こう、労力とかをつぎ込みすぎても、やはりスプリントになっちゃうっていうのはありそうですね。うん、
ああ、確かにな。
はい。なんか文中だと、その、なるべく早く、誰よりも早くマネージャーになるぞ、みたいな、ゴールを置くケースはアンチパターンだ、みたいな。
ああ、なるほどな。
書いてありましたね。はい。
ああ、でもなんか僕、新卒の時なんかちょっとそういう感じのことを思ったかもしれないな。
おお、なるほど。こう。
最初の本当に入社して、
はい。
1ヶ月とか、その間、そのくらいの間は。
なお、野心を。
野心があった気がするな、そういう。
メラメラと、
うん。そう考えると、スプリントだったってことですね、それは。あんまり良くなかったんだな。
いやいや、そういうのを学んでいくのが、やはり、社会生活だと思いますね。
確かに。
はい。実際どうだったんですか、その時は。 そのやるぞってなって燃え尽きたり、
燃え尽きてるかなんかいつからかなんかなくなってましたね、その気持ちは。
あ、
なんでだろうな。なんかその会社の、
はい、
なんていうの、構造というか仕組みを知ってから、なんかそんなに別に昇進してもいいことないんじゃねえかみたいなことを思い始めた気がするんだよ、はい、確か。あの最初の企業で。
なるほど、なるほど。
でもだから多分その辺から、なんかそういうことを目指すのはなんか違うなって思い始めた気がします。は
い、なるほど。冷静になったっていう。
うん。
はあ、そうですね。うん、実際、まあ、なんか、テク系のところとかだと、
うんうん、
マネージャーはまあ一つのロールとしてなってて、うん、あの、全然そのメンバーの方が、あの、お給料もらってますよみたいなのも結構ありますよね。
う
ん
うん、そうですね。
うん。そうですね。なので、確かに、まあ、やっぱ適材適所というか、
うん、
まあ、ちょっと文脈から多分ずれるんですけど、はい、まあ、マネージメントやりたい人はまあマネージメント行ってみたいなのはありそうですね。
ああ、そうです、そうですね。
うん。
結構ビルがある人は、
はい。
やってるイメージ。
うん。そうですね。確かに。なので、ここで言ってるめちゃスリルゴールとかだと、例えばまあ、じゃあ1ヶ月でかぶりましたになるぞとか、そういうことなんですかね。
ここまで終わらんぞ。確かに。でも多分、そういうことでしょうね。具体的な話でいくと。
はい。なるほど。うん、なるほどですね。
ただ
普通に、うん。悪影響ありますね。
確かに。
はい。そうですね。うん、そのさっき高井さんがおっしゃった通り、その、まあ、高すぎるゴールは、まあ、達成ができないので、そう、ああ、じゃあ、俺できなかったっていうのになりやすい。まあ、今、自信を持てずに、こう、インポスターシンドロームに、どんどんかかっていってしまうっていうのが、こ
う、
悪影響としてあるみたいですね。はい。まあ、なので、まあ、これはどちらかというと、その、日本で今、新卒の方向けみたいなところがあるので、そういった人たちは、まずそのコアスキルに対してフォーカスをしましょうと。
はい。
はい。で、それからまあ、その、さらにその、能力を発展させるような何か領域を見つけて、で、まあそこに対して投資を行いましょうみたいなことが書いてあるんですけどね。
うん。大事だ。
はい。これあんまり意識できなかったな、そういえば。
うん。
はい。っていうような話でしたね。はい。で、4点目最後が、Everyone starts somewhere っていうことで、まあ、よくあるのが、他人と比べてしまうということで、なので、まあ、あの人の方がもう自分よりもできるっていうのが、まあ、その横で仕事してると、まあ、やおうにも伝わると、いうことがある。で、それでは、まあ、自分全然できないなって思ってしまって、こう、自信を持てないみたいなのがあると思うんですけど、まあ、そういう時には、まあ、この Everyone starts somewhere ということで、まあ、最初はみんなどこからか始めたんだよっていう。ことですね。
うん。
なので、まあ、最初みんなは初心者だったんだっていうことだと思うんですけど、はい。
そうっすよね。最初からできる人なんていないんだからっていう話ですよね。
そうですね。はい。まあ、なので、まあ、他人とこう比べてどうこうっていう、まあ、ところではなくて、まあ、じゃあ、その人はどうやって、こう、まあ、その人はまあ今までこう、進捗を積み重ねてきて、まあ、そこの、まあ、今の実力にいるっていうことに対して、まあ、その、まあ、認識しようとか、まあ、リスペクトをしようとか、そういう方向に対して、方向を、まあ、方向に考えましょうっていうような話でしたね。はい。まあ、そうですね。まあ、これはですね、職場でも、まあ、感じたりだとか、あとは、僕は、あの、筋トレに行くんですけど、
はいはい。
ジムですごい感じますね。
それはマッチョを見てってことですか？
そうですね。もう、ジムに行くと、本当にマッチョやるんですね。もう本当にもう、そうなんですよ。あの、全然その、道を歩いてる人と、クラスターが違う。その、本当に腕の太さとか、全然違うんですよ。体のでかさ。はい。で、まあ僕もそこそこ筋トレは、まあ、やってる、続けてきたんですけど、どう考えてもちょっとおかしいなっていう、マッチョはいるんですね。
はい。
はい。で、まあ、それでちょっとへこみそうになるんですけど、まあ、そういう時にやっぱ思い出しますね。まあ、あのマッチョの人も、やっぱ生まれた時からマッチョだったわけじゃないという、まあ、最初はまあ、赤ちゃんでいたわけで、
うん、
まあ、どこからか筋トレ始めて、 まあ、今の姿になってるんだということをこう思うようにしてますね。
ああ、そうっすね。確かに原点は一緒ですもんね。
はい。
何千グラムの子供から始まるんで。
はい。
おもろいんだ。確かに筋トレとかめっちゃ感じそう。で、なんかもう、
そうです。
なんていうんですか、その人と仲良くなったりしなくても、なんか一瞬で判断できるんで、はい、めっちゃ感じそうっすね。
そうなんですよね。パッと見で
もう。目に入った瞬間に。
はい。でかいってなるんで。
うん、
はい。
うん、いや、大事ですね、これは。
はい。はい。そんなところが、まあ、この期待値調整、マネージングエクスペクテーションズという話でした。うんうんうん、はい。で、2個目のパートナービザメンターっていうことなんですけど、まあ、これはですね、ブログの中でも、まあ、軽めに書いてあって、
うん、
で、まあ、これがなぜかと、その、まあ、メンターの人に協力してもらいましょうっていうことなんですけど、まあ、なんでそれが効果的なのかっていうことなんですけど、まあ、そのインポスターシンドロームを克服するためには、視点を変える必要があるっていうことのようなんですね。はい。まあ、でも、こう、その客観的な視点から、こう一応自分の状態を認識するっていうのは、まあ、割とインポスターシンドロームに限らず重要かなっていうのを思ってて、うんうん、はい。まあ、なので、その、まあ、自分が今、その、どういう状態なんだっていうのを、まあ、自分で頑張ってるだけじゃ認識できないことがあるので、やはりその、他の人に、まあ、信頼できる他の人にちゃんと見てもらうっていうことですね。
うん、
はい。まあ、そうすると客観的に捉えられて、まあ、でも、例えば、まあ、自分が今すごいあの、同僚の何々さんが、それできるんだけど、自分できなくて自信を持てないみたいな、言ってるときに、でも、他の人が、まあじゃあ、まあでもその人は、その人だって、まあすごいキャリアの始めがあっただけで、みたいな、話をできると、
うんうん
うん、あ、確かにそうだなっていう、まあここでその視点の変換が起こるわけですよ。
はいはいはい。
はい。
じゃこのメンターとかは、でもやっぱ、ある程度身近な人の方がいいってことですよね。
ああそう思いますね。
うん。
はい。そうですね。そうですね。やっぱり、その、まあ、身近で、どうでしょうね。まあ、人によるかもしれないですけど、
うん。
まあ、全然関係ない人に言われても、まあ、刺さらないこととかもあるかもしれない。
そうっすよね。
はい。なので、まあ、身近で信頼を受けるとか、
うんうん、はいはいはい。
はい、すごい尊敬できるとか、そういう人かもしれないですね。
うんうんうん。
うん。そうですね。で、まあ、この文中の中では経験談として書かれているのは、まあ、そのメンターの方が、まあ、その著者の方がまだ新人だった時に、
うん
まあまあ、全然自信を持てずにいましたと。で、まずその、今の状態っていうのが、まあ、全然その、まあ、みんな思うことだよ、みたいな。
うんうんうん、
はい。まあ、なので、まあ、その、あなたは普通なんだよっていうのを言ってくれます。
はいはいはい。
はい。なので、まあそこで、まあ自分が、まあそもそも、まあそういう、まあインポスターシンドロームと言われる状態にいますっていうことが、まあ認識できます。
うん、
で、まあそこで、プラスして、まあ自分は別にその、まあ、特別じゃなくて、まあみんなそうなんだって思うことによって、まあ、なんだろう、まあ自分、ちょっと、やばいんじゃないかみたいな。まあ、自分に対して、こう、まあ、自分の状態に対しても、その、不安を覚えてしまうみたいな、その不安もちょっと、軽減できてるのかなって思います。はい。全然自分だけじゃない。で、まあ、そこから、じゃあどういうふうに、こう、乗り越えていきましょうとか、あと、その、どういうふうに、まあ、スキルをしていきましょうっていうのを、コメンターの方と話し合ったっていうことだったんですけど。はい。はい。そうですね。実際、その、自分に自信を持つっていうことに対して、まあ、その、まあ、期待値ももちろんありつつも、まあ、一定以上ものができることっていうのは重要ですよね。
確かに、確かに。
はい。実際、こう、ものができて、できるだけ、まあ、自信が持てないっていうケースと、
うん、
まあ、ものができなくて、自信が持てない。まあ、ものができなくて、自信が持てないのは、まあ、それは、ある意味、まあ、当然かもしれない。
確かに、できてないから。
なるかもしれない。はい。ので、そうですね。まあ、そういった意味で、さっきのコアスキルとかにもつながってくるんだけど。
うんうんうん。
はい。はい。なんか、そんなお話でした。
なるほど、なるほど。
はい。まとめると、まあ、その、自分、その、まあ、高い期待値を、こう、落ち着きないようにしましょうっていう、ちゃんと適切な期待値を持ちましょう。自分に対してですね。
うんうんうん。
っていうのと、あと、まあ、メンターの方に協力してもらいましょうっていうような、日本柱だったんですよ。
はいはいはい。
はい。そうですね。そうですね。なんか、高橋さんは、まあ、今の、そうですね、まあ、 2社目ということなんですけど、
はいはい、
例えば新卒の時とか、あとまあ転職したばっかりの時とか、うんうんうん、まあ、それに限らずあるんですけど、まあ、こういうインポスターシンドロームみたいなご経験ありますか？
ああ、あるのかな。ちょっと自覚してないだけかもしれないですけど、
あ、なるほど。
転職してきた、したての時とかは、
はい、
まあ、そもそもなんか実務経験はゼロで入ったんで、それこそなんだろう、はい、ある意味開き直ってたというか、知らないことあるのは当然だよなって、その上で、まあ、いろいろキャッチアップしていけばいいやっていう、はい、開き直ってたんで、あんまり、なんかこういう、なんだろうな、インポスター症候群っぽいことにはなってなかったような 気はします。
あ、なるほど。うん、最初からこう、メンタリティが結構良かったんです。
かもしれないですね。
うん。あんまりその、自分はもっとやらないといけないみたいな、こう、気持ちに駆られるっていうことがなかったっていうことですよね。まあ、
そうですね。
まあ、当たり前だろうみたいな。
うん。まあ、ただ今とかの方がもしかしたら結構そういうことを感じてるかもしれないですね。なんか、
はい、まあ、
数年経って、
はい、
じゃあ実際自分は今の会社でちゃんと成果出せてるのかとか、
はいはい、
逆になんか今の方がちょっとこのインポスターっぽくなっちゃってるかもしれない。
はい、ああ、なるほど。やっぱりその他の人と比較するんですか？
他の人、
まあ社内、社外あると思うんですけど、はいはい、
あ、でも社外の方が多いかもしれないですね。
ああ、社外、なるほど。
うん。そうっすね。なんか社外では、こういう成果出して、
はい、
まあ本当はどうかわかんないですけど、内側にいないんで、まあ社外で他社さんの、はい、他社さんはなんかこういう成果出してるけど、じゃあ実際自分はどうなんだみたいな。
はい、ああ、なるほど。
うん、そう
っすね。ですね。
八木さんとか感じたことあります？
まあ、自分は、そうですね。自分は割と感じやすい方かなと思います。
ああ、なるほど、なるほど。
そうですね。まあ、そこまで自己評価高くない。まあ、自己評価低い方だなっていう自覚があるので、
うんうん
うん、まあ、もちろんその、実力不足っていうのもあるんですけど、まあ、その、まあ、まあ、評価とかのタイミングで、まあ、普通にその、お給料を上げていただいたりとかっていうのは、うんうん、まあ、ありがたいことにあるんですけど、と、まあ、その、外からの評価と、中く、その自分からの評価が、こう、散り合わんなみたいなのを思うときは、うんうんうん、まああるので、多分自己評価が低い方なんだろうなっていう思ってます。
はいはいはい。
で、実際その、このブログをこう読んでて、
うん。
いや、あるあるっていうのを何か言ったかわかんない。
ああ、マジっすか。なるほど、なるほど。
感じでしょうね。はい。そうですね。そうですね。まあ、自分の場合は、こう、まあ、職を移るときに、その、うん、やっぱちょっと背伸びしたような感じだったので、はいはい、そうですね。まあなので、余計その、まあ、その周りの人はやっぱりすごいできて、自分はできないっていうのを感じましたね。うん、はい。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。そうですね。まあ、やはりその身の回りに、身近なところに、まあ、自分よりもすごいできるっていう人がいる。
うん、
まあ、自分とある程度領域がそう被っていて、
うん、
で、まあ、自分よりも実力が上だなっていう人を、まあ、見つけてしまうと、まあ、自分はまあ、こことここが、まあ、すごい全然足りてないとか、まあ、そういうギャップを、うん、こう見つける方向に結構その気持ちが動いちゃうので。
はいはいはい。
はい。そうですね。なのでまあそういう意味でも感じやすいかなっていうのは思いますね。
ああ、なるほど。じゃあマラソンで残りの距離を意識しちゃいがちって感じなんですね。
はい、あ、そうですね。まさにそうだと思います、うん。はい。そうですね。
なるほど、なるほど。
はい。まあでもまあそういったこう考え方とかが別にすごい悪いことでもないかなっていうのを思ってて、まあ、ギャップ認識できるのは、まあ、むしろいいことだったり、すると思うんですけど、
うんうん、
そうですね。まあ、なので、なんだろう。まあ、後ろ向きになりすぎるなっていうことだとは思うんですよね。
うんうんうん、
はい。まあ、その、ちょっと、さっきの話の中では触れなかったですけど、まあ、インポスターシンドロームやっぱり悪いことはたくさんあって、
うんうん、
自信を持てないっていうことは、例えばまあ、挑戦の機会があるのに挑戦しないっていうこともあるかもしれないし、
うんうん
うん、まあ、自分がした仕事に対しても、こう、ちょっとあんまり自信を持てないことってあるかもしれないので、
はいはい
はい、
うん、
まあ、そうすると、プロフェッショナリズムが足りてないっていう、評価を受けるっていうこともあるかもしれないので、うんうん、まあそうですね。なので、まあ自分に、まあギャップとかを認識できるのはすごいいいこと。
うん、
で、まあ足りてないとかを認識した上で、まあ地道にこう埋めていければということは思うんですけど、 それと、その自分に自信を持つか、持たないかっていうのは、またちょっと話して考える必要があって、
うん、
で、なので、こうどうやったら自分に自信を持てるのかっていうのは、まあ、ちょっとまた考える必要があるっていうのは思いますね。
確かにな。もうあれなんじゃないですか。仕事で、ちょっとでもなんか、なんて言うんだ、
はい。
もうあれじゃないですか。なんか、俺さすがだなって思うようにしたらいいんじゃないですか。はい、なんかちょっとでもできたときに、あ、やっぱ俺さすがだなとか。もうちょっと自分の中で思う。
なるほど。そうですね。確かに。まあでも、なんか自分結構調子乗りやすいタイプなんですよね。
あ、そうなんですか。でも、はい、なんかいいんじゃないですか。ちょっと調子乗ったぐらいか。
そうですかね。まあでも、うん、はい。なので多分その、あ、俺さすがだなって思い始めるともう、
はい、
頂点の方が行ってしまう。
止まらない。
はい。なのでまあ、ネガティブぐらいがちょうどいいのかなと思ったりするんですよね。はい。頂点にいるときとかってあんまり自分で気づけないですからね。自分が調子乗ってるのか、乗ってないのかとか、
うんうん、
あまりわからないので。はい。
はいはい。
そうですね。そうですね。まあ、あと個人的には、その、スプリント VS マラソンみたいなところも、まあ、意識はちょっとしてたポイントで、うんうん、で、まあ、多分、なんか、割とここ、皆さんにあるんじゃないかなと思うんですけど、その、スプリントをやっちゃった時みたいな。
うんうんうん。
はい。自分もその、スプリント的な、こう、観点でやってしまったことがあって。で、まあ、要はその、すごい、まあ、なんか少年漫画みたいな、
うん、
こう、寝ずに勉強するぞみたいな、ことですね。
はいはいはい。
はい。まあ、そうすると、やはり良くないですね。その、まあ、まずその、睡眠とかが短くなるんで、
うん。
それ風邪をひくっていうことですね。
めっちゃ目に見えて悪い影響ある。
はい。そうですね。自分の場合、全然その体が強い方じゃないので、
うんうん、
もう2日とか、睡眠時間短くなるとすぐ風邪ひくんですけど。
はいはいはい。
はい。なのでまあ、そこまでその大きくこう体を壊すのに進むっていうのはあるんですけど、まあそれでまあ全然やっぱダメだよねっていうのと、
うん、
あと普通に睡眠時間とか短くなると、その本領にも影響が出るので、まあ、それも良くないですね。
確かに、はい。
注意力とか落ちると思うので、注意力。はい。あんま良くないですね。なので、この、まあ、マラソンっていうことで、やっぱりその細くなく続けようみたいなも、まあ、意識したりは、するようにはなってきたかなっていうのを思いますね。はい。
確かにな。
スプリントをやってしまったことは、高林さんありますか？
いやー、あると思います。あると思います。ありますね。
ほうほう。
それこそ転職する前とかは、結構このスプリントをしてた気がします。
ああ、なるほど。
その転職に向けてというか。
はい。
うん、
転職見てて。
勉強したりとか。
ああ、なるほど。勉強して、実績をつけるとかもそうなんですね。
そうですね。あんまりその長期的な視点では、その時はあんまり考えてなかった気がする。
ああ、なるほど。
うん。
なんかちょっと脱線するかもしれないんですけど、やはりその、日本の昔話とかすごいなっていうのを思うんですね。
ほう、なるほど。
これ要はうさぎと亀の話じゃないですか。
ああ、確かに。
うさぎがスプリントで、亀がこうマラソンっていう話ですよ。
うんうん。ああ、確かにな。あれって、うさぎって何で負けたんでしたっけ、はい、途中で休んじゃって。
あ、そうです。途中で寝たんですよね、うさぎ。
寝たのか。はいはいはい。
はい、寝たっていうのが、はい、燃え尽きたっていうふうに解釈すると。
その通り
ですね。うさぎと亀の、はい、
確かにな。じゃあもう我々は亀になるべきなんだな。
そうですね。もう今にも通ずる考え方なんですよね。
確かに。昔話、すごいな。ああ、そうですね、はい。マラソンを意識していきたいですね。確かに。
はい。
うん。
なるほど。で、そのスプリントを高林さんが行ったときは、
はい。
なんかその、アクエイトみたいなのはありましたか？
アクエイトあったのかな？あったかな？あんまり覚えてないですけど、でも結果転職できたんで、
はい。
それにもみ消されてちっちゃい悪影響は記憶から失われてるのかもしれないな。
ああ、なるほど。
うん。
なるほど。
もしかしたらなんか本業がおろそかになってたとかそういうのはあるかもしれない。
ああ、なるほどですね。
うん。
高林さん結構、インポスターシンドロームから、意外とその、距離がある方なのかもしれないですね。
なんですかね。なんだろう。なんか鈍感なのかな。
いや、前向き。 いい意味で楽観的とか、そういうことなんですかね。
はい、ああ、でもそうなのかもしれないですね。
はい。これはまあ、すごい羨ましいですけどね、自分から見ると。
なんか、
なるほど、
はい。はい。ちょっと話変わりますけど、この記事がなんかテックブログに書いてあるっていうのもちょっと面白いなと思って、はい、やっぱエンジニア界隈ってなんか多いんですかね、はい、こういう症状に陥ったりするのは。どうなんだろう。
多いと思ってました。
うんうんうん、
あ、でも、その全然その他の人と、これあるよねって話したわけではなくて、
はいはい、
自分としてもその Google のソフトウェアエンジニアリングの本とか、
うんうん、
ちょっと具体的な本忘れましたけど、まあ、なんかそういうエンジニアリング関連の本に書いてあって、
うんうんうん、
あ、これ自分たちじゃないんだなって思ったのがスタートだった、ね。
ああ、なるほど。
はい。なので、まあ、比較的よくあるんじゃないですか。わからんな。その、高橋さんあんまり感じないみたいだったので、急に自信がなくなってきてるんですけど。
あ、いや、でも、いや、あるとは思います。普通に。いや、僕も最近は感じるというか、確かにっていう思うところはあったんで。
なるほど。
でもなんか、なんだろう。例えば、お医者さんとか、なんかあの人の手術はうまいから、うまいけど、俺は、全然できないみたいな、はい、なんか結構肝心じゃないかなってちょっと思ったんですけど、そんなこともないのかな。
なるほど、どうなんでしょうね。ちょっとあんまり想像がつかないですね、お医者さんの
世界。そうですよね。
はい。
なんか医者とかだと、例えば手術の結果とかで割と見えやすいじゃないですか。あの人と僕の方がなんかその成功率が低いとか、
はい、いや、なるほど。
なんか感じたりしないん
か。あれですか、成功率高まってからやっぱり手術っていうのはやってもらわないと。
そう。まあ、確かに。確かに。それはそっか。手術、それはそっか。確かにな。なんか他の人の話も聞いてみたいな、ちょっと思いました。
確かにそうですね。
うん。
なんでしょうね。まあでも、料理人とかもあるかもしれないですね。その、まあ、まかないを作るにしても。
はい、
同じ見られないだけど、あいつの方が美味しいものを作れるとか。
ああ、確かに。
はい。そうですね。
確かに。
俺はまだまだだみたいな。
うん。
まあ、そうですね。まあでも、テック業界は、まあ、起こりやすいんじゃないかなって思いますね。そのツイッターとか、他の人との差っていうものを認識しやすいので、すごい。
ああ、確かに。それはめっちゃありそう、
ね。はい。
うん。
し、その、どこの、こう、領域に行っても、やっぱりまあ、すごい強い人ってのはいるのでね。はい。なので、その、自分はまあ、自分一人で、なんだけど、自分一人で、で、それぞれの領域で強い人っていうのは、それは一人なんですけど、ツイッターっていうのも、まあ、ツイッターとか、まあ、ソーシャルメディアっていうのを、返してみると、なんかその、一人の人みたいに見えてしまうっていうことですよね。何の領域に特化しようとしても全然先駆者いるじゃないかっていう。
確かにな、それはありますね。
はい。
はい。
あとは、その、ゴール設定の話があったなと思うんですけど。
はいはい。
はい、まあ、その、まあ、めちゃすぎるというか、まあ、高すぎる、その現実的じゃないゴールを置くと、まあ、それも良くないよっていうのがあったと思うんですけど、ゴール設定っていうのは、割とその日常的な作業なのかなっていうのは思って、もちろんその会社の目標設定っていうのもあると思いますし、あとまあ会社に限らずこうキャリア的なゴール設定っていうのもあると思いますし、なんか高林さんはその日常とかでまあゴールを設定する中で意識されているポイントはありますか？
すごい真面目な話だな。ゴール設定、意識ポイントか、なんだろうな。なんかあるかな。
ほうほう。
でもまあ、定量的にして、かつ、はい、なんだろう、いけそう感がある。
いけそう感
かつ、ワクワクするみたいな。はい、いけそう感と、なんかワクワクみたいなものは結構大事だとは思って
る。ああ、なるほど。
結構うちの社内でも言われてるんですけど、はい、ちゃんと目標立てるときに、それが、まあ、ストレッチはするかもしれないけど、
はい、
いけそう感があるかっていう、ちゃんと。
はい、
できそうか、できるかどうか分かんないけど、できそうかどうか、
はい、
ところと、
なるほど、
ちゃんとその目標に向かっていくことに、ワクワクできそうかみたいな、
はい、ああ、なるほどな、
ところはなんか大事かなとは思いますね。
なるほど、なるほど。
うん。
最初にこう話を聞いたときに、いけそう感とワクワクって、
うん、
こうトレードオフなんじゃないかっていうのを思ったんですけど、
うん、
そんなこともなさそうですね。その、いけそう感は、そのまあハードルの高さみたいなのをこうコントロールしてて、うんうんうん、でワクワク感みたいなものはこう自分のやりたい方向とマッチしてるのかみたいな、じゃあどのハードル飛びたいのかっていうことですよね。
めっちゃいい例えが来たな。確かにその通りですね。まさにそんな感じだと思います。
なるほど。あの、すごい大事な話ですね、それ。
うん。
うん。そうですね。例えば、いけそう感っていうところは、今回の話と関わりが深いですね。
うん。
実際、その壁、すごい高すぎないですか？
そうですね。
声かけるっていう。はい。なるほど。
なんか、八木さんは意識してることあるんですか？目標設定。
してること。目標設定。あ、そうですね。そうだな。まあ、確かには、自分の場合は、結構、高すぎる。自分の実力にしては高すぎる目標を置いちゃってるのかもしれないですね。はい。はい。なので、こう、いけそう感を大事にしていこうと思いました。
いけそう感と、あと、ワクワク感も両方大事ですよ。
そうですね。そうですね。はい。確かに、仕事をしていく上では確かにワクワク感は大事ですね。はい。
結局なんか目標立って、まあ会社にとってはその目標はいいかもしれないけど、その個人が、
はい。
なんだろう、ワクワクしないというか、やっていきを感じない目標だとどうしても、
はい。
ちょっと達成できる確率が減ったりしちゃう気がするんで。
そうですね。それはそう思いますね。はい。絶対、ちょっと心が疲れると思うんですよ。その、全然やりたくない仕事とかと。はい。そうですね。まあでもまあ、一定ある、絶対あるとは思うんですよね。その、サラリーマンとして働いていると。
そうっすね。まあ確かに確かに。
なるほど。まあ、プライベートとかでも、こう、例えば、一年の目標とか言って、こう、立てる人もいると思うんですけど、そういう時に、いけそう感っていうのを大事にしていきたいですね。
していきましょ
そうですね。なるほ
う。ベンチプレス。ベンチプレスって何キロ上がったらすごい、ね、100キロ上がったら結構すごいか。
100キロ上がったらすごいんじゃないですかね。
結構すごいですよね。
はい。まあ、100キロ上がる人いない。
だからそういうのはちょっとあんまりいけそう感はない。
そうですね。
ね。
はい。では今日はそんな話ですかね。
いや、面白かったな、インポスターシンドローム。
そうですね。こういう、こう現象はあるんだよっていうことを知るっていうのも大事だと思うんで。
そうですね。僕初めて知ったんで、ちょっとなんか意識するポイント変わりそうと思いました。じゃあ、そんな感じですかね。
はい。
ということで、本日はですね、インポスターシンドローム、ドアダッシュのエンジニアリングブログで書かれていることを題材にご紹介していきました。質問、コメントは Google ホームや Twitter のハッシュタグ FM でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。
ありがとうございました。